まりました映画の話したすぎラジオ第186回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ近況の話から入っていこうかと思います。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、今週はちょっとお題の映画以外はちょっとなんか新作とかは見てないんですけど、最近極悪女王を見始めました。
うんうんうん、
はい。
まあ、ちょっときっかけが、まあまあ、よく番組にお便りくれる M 原さんがめっちゃ激推ししてきてたっていうので、まあ、そら、そう、まあ、気になってたし、見てみるかと、いうふうに見てみたら、まだ2話なんですけど、めっちゃ面白いですね。
うん、うん。
というかもう、まあ、こう、1話で、まあ、こう、なんというか、先にこう、時系列の最後の方ちょっと見せてから物って始まるんですよね。なぜ我々がこうなったのかを見せて、時間を戻って、そっから、進行を始めるみたいな感じになってるんですけど、なんかもうその時点で、もうなんか、ああ、このなんかただならぬ関係性がどうやって上層されていくのかな、みたいなのがもうめちゃくちゃ気になってしまうみたいな感じになってて、でも本当に女子プロレスラーっていう、まあもう、茨の道を、まあなんとかね、のし上がろうとね、努力し合うみたいな彼女たちのなんか絆みたいなとか、もう全然垣間見えるし、本当になんか2話のタイミングとかでもなんかすごい、後々まあ、主人公のダンプ松本さんとこう、熾烈なバトルみたいなのを繰り広げることになる、まあ、クラッシュギャルズの2人みたいなのが、結成、誕生秘話みたいなところが描かれてるんですけど、もうなんかそういった感じでこう、一個一個の関係性が濃密で濃いみたいな世界で、これは確かになんか当時熱狂するのもなんかわかるなというのがすごい、まあ僕はまあその、実際にあったものをそのさらに、ドラマにしたものを見て感じとってはいますけど、実際になんかそういうのをなんか、リンクの目の前でそういったことが繰り広げられるみたいなの、それはなんか見たらさ、なんか、釘付けになっちゃうよなっていうのはなんかすごく感じられましたね。はい。まだちょっと2話までの感想なので、こう、踏み切ったことはちょっとなんとも言えないというか、結末どうなのかわかりませんけど、いやでもすんごい2話までの、でも十分面白いドラマだなっていうふうに思いながら見てました。はい。
僕も、今原さんから直接激推しされてて、で、どう考えても僕好きなんですよ、これ。どう考えても。
まあ、わかります。うん、そう。いや、だろうなっていうのは、すごい感じられますし、まあ、僕も、まあ、なんというか、特にちょっとユリ文脈的な意味でも、まあ、ちょっと、良いのではみたいなというか、もう強い関係性しかないじゃないですか、みたいな、ところにこう、見てる側としてはもうこうすごい感情が盛り上がっていくみたいなのがやっぱ感じられますよね。
うんうんうん。
うん、そうなんですよね。しばしばよく言われることで、プロレスは有利であるっていうのはよく言われることとしてあるんですけど、
うん、
まあその、要は関係性のものなんですよね、プロレスって。
うんうん。
それをリングの上で表現するっていうのがやっぱり、なんか、煮詰まってていいなっていうのは
。そうですよね。もう、絆が濃いみたいな。もうちょっとそれがやっぱりこう、見るものをこう、なんていうかもう心をぐっとね、掴んでくるというか。
うんうんうん。
ちょっとね、これからね、どうなるのかなっていうのもちょっとね、含めてね、気になっているので、ちょっとこれからもちょっと僕は見続けていきたいなというふうに思っております。はい。
はい。僕も追いつきます。マリオンさんと極悪女王の話したいんで、追いつきます。
ね、ぜひ、二人とも見て、うん、リングの上でっていう感じで、
はい。はい。
話したいですね。はい。
はい。M 原さんが乱入してきますけど
ね。おい、どないなっとんねんって言ってね、チェーンとか持って入れてきますよね、きっとね。もうああ、やばいやばいやばいみたいな。はい。
いや、なんか、今年、あれですね、プロレスを扱った映画というか作品でいいの多いですね。
まあ、そうですね。
確かに。アイアンクローとかね、ありましたしね。
うん、うん。
確かに、確かに。
うん。いや、なんかフィクションとはどういうものかとか、あるいはエンターテインメントとは何かみたいなのを、こう、掘り下げていくのに、プロレスってものすごいいい題材なんですよね。
うん、うん。
うん。 その、なんか、これちょっとまだ言語化しきってないんで、語学上を見てからもうちょっと整理しようと思ってるんですけど、フィクションとはエンターテインメントとはみたいなね、そのあたりをプロレスの中に見出していきたいなとは思ってて、
うんうんうん、
はい。まあそういうのもなんか、もし話せる機会があったら話したいなとは思ってるんですけど、はい。うん、
はい。今週はこんな感じです。はい。
はい。大井さん、いかがされてました？
今週僕もですね、新作をちょっと劇場で見れてないんですよ。で、どうしようかなと思ったんですけど、ちょうど今週末から関西で、まあ、10月25日から関西で公開の作品をちょっと試写で見させてもらってて、ちょっと感想とかも書いたりしてるので、ちょっとこれ触れられたらなと思ったんですけど、うん、ヒューマンポジションっていう映画なんですが、
うんうん、
まあ、主人公は、アスタっていう名前の女性なんですけど、舞台がノルウェーだったかな？舞台がノルウェーですね。ノルウェーの、ある港町なんですよ。フィヨルドに囲まれてるような。で、まあ、この映画、その、配給の宣伝でも、優しさに満ちたスローシネマっていう風に書かれてるんですけど、なんかすごくこう、距離感の優しい映画だなという感じがしていて、まあ、主人公が何らかの、原因で、お仕事を休んでるんですね。で、その休んでるところから、こう、復帰しようとする話なんですよ。
うん、
なんで、その、まあ、ある意味、その、心とか、あるいは体、何か傷を負った人っていうのが、回復していくまでの話というか、回復し始める話って言った方が正確な気がするんですけど、まあそういったような映画で、まあなんて言うんですかね、基本もうずっとカメラはフィックスですし、被写体は全然近づかないというか、すっごい遠くから撮るんですよね、
うん。
なんかその距離感がめちゃくちゃ優しいなと思って、なんかこう自分が疲れてたりとか、孤独な時ってあんまり近寄って欲しくないというか、近寄ったら逆に人傷つけちゃうというか、なんかそういう感覚ってあるなとは思うんですよ、うん。で、この映画ってカメラもそうだし、登場人物もそうなんですけど、なんかみんなある一定の距離を置いてるんですよね。主人公に親しい人もそうでない人も。なんかそれがすごく、その距離を保って、ただただ回復を待ってくれてるっていう状態は、うん、その焦らずというか、その、頑張れっていう形でもなく、ただただそこの状態で、自由にその人のあるがままに、その回復していく姿を受け入れていくっていう姿が、まあ、めちゃくちゃちょっと自分の中では、こう、エモーショナルに、こう、響いてきていて、すごいいいなっていう気がするんですよね。で、あと、もう一個劇版もすごい優しくて、音の演出なんですけど、その生活音とか自然音とか街の音とかも、基本劇版ほぼ音楽流れないというか、もう本当淡々と街の音が流れてくるんですけど、なんかそれも、その傷ついた人というかケアを必要としてる人にとってすごい優しい作りになってるなという感じもするし、あと普通に生きてる僕らであっても、その日常の中の音ってなかなか気づけないんじゃないですか。普段イヤホンをしていたりとか、あるいは何か音楽が街の中で流れてたりとか、そっちの方に気を取られてしまっていて、あんまりその街のただの音というか自然の音とか生活の音とかってあんま聞こえないなって思うんですけど、そういうのもこう、徐々に徐々にその自分の感覚みたいなのがどんどん過敏になっていく感覚というか、研ぎ澄まされていく感覚みたいなものがすごくあって、本当にもうタイトルの通りヒューマンポジション、自分の居場所、人間の居場所っていう意味合いですけど、その居場所ってどこだっけっていう自分の座標軸をこう正しく戻す映画だなっていうのをすごい感じて、結構自分の中で好きな、今年公開された中でも好きな作品だなというふうに思ったので、ちょっと今回紹介させてもらおうかなと思いました。
予告とかは見てて、だいぶ、こう、なんていうか、エンタメじゃない、
うんうんうん、
いわゆるソフトストーリーなんだろうなとは思ってたんですけど、なんか、こう、結構それが、なんて言ってるのかな、極まってそうだなっていうのが、うん、なんかそういうソフトな中でも一応ストーリーがあるみたいなのも、もう結構気迫なのかな、っていうふうには聞いてる限り感じたんですけど、
うんうん、
まあ気迫って言うとちょっと言葉あれですけど、まあそこが重要じゃないというか、
そうですね。
うん、環境とかに預けてる映画なのかなっていうふうには聞いてる限り思いましたけど、うん、
そうなんですよ。なんか見ててちょっと連想したのが、ちょっとまあ小津安二郎映画っぽさみたいなのはあるなと思って見てたら、劇中、うん、小津安二郎のお茶漬けの味を二人で見るっていうシーンが、直接的に言うなと思って、 そこちょっと笑っちゃったんですけど。
ああ。
まあでも確かにそういう意識、意図を持って描かれた作品だし、監督の前作も結構ケアについての話だったりするんですよね。
へ
え。うん。で、まあ今年結構そういった映画も、それこそ夜明けのすべてだとか、
うん、
あるいは時々私は考えるなんかも結構その類作に近いかなと思うんですけど、
うんうん、
なんかそういうその、日常の場所をもう一回捉え直すような作品というか、まあ本当に僕はこれらケアっていう一つの文脈で置きたがるんで、ケアの作品っていうふうに言っちゃいますけど、なんかそういう映画のなんか作品群が今年いくつかいいのがあるなって中でも、まあ割と一番ある意味その文脈の中では尖ってるっちゃ尖ってる。もう完全にドラマを捨て去っているって言ってもいいぐらいなので、うん。でもなんかその心地よさはある。なんで、本当好き嫌いは全然あると思うんですけど、そういった作品がもしお好きかなって思われる方だったら、なんか刺さるんじゃないかなっていう気はしますね。
めちゃくちゃ気になってはいたんですけど、
うん、
もう話本当聞いてて、本当に僕もちょっと、時々私は考えるっぽいのかなみたいな、ね、
うんうんうん、
ちょっと思ったので、うんうんうん、ああ、多分これ好きなやつだろうなと、ちょっと思いましたね。
うんうんうん。
なんか、こう、好きじゃないにしても一回見てみてもいいのかなっていう気がしてて、
うん、
なんかそれを自分がいけるのかどうかみたいな、それがいけるんだったら結構こう世界広がりそうだなっていう、うんうん、思える映画だなと興味あるんですよね。
そうですね。まあなんかそれこそ君の色なんかも実は結構これに近いアプローチをちょっとエンタメ寄りにしてるぐらいの感じなのかなって気もちょっとして。
うんうん。いや、そうだと思います。
うん。なんかそのドラマじゃなくて存在で撮る映画みたいな。なんか類型は今年すごいちょっとあるなっていうのはすごい見てて思いましたね。はい。
うん、
なるほどな。
今週はそんな感じです。
はい。では僕はですね、ちょっと今日熱量高めの作品多くてタイトに喋れるかどうか、うん、ちょっと怖いんですけど、まず、ボルテス5レガシーを見ました。はい。ボルテス5って、日本で50年ぐらい前にやってたロボットアニメが、フィリピンでむちゃくちゃ人気があって、実写ドラマ化したのを、劇場版にしたものを、日本に逆輸入したっていう、結構経緯がかなり壮大な作品なんですけど、で、まあ、まあ、フィリピンの人、むちゃくちゃボルテスワイプ好きなんですよね。本当に、
うん。
で、その熱量が日本にも伝わって今回、日本でも公開されたってことで、ちょっと見に行ってきたんですけども、熱量が高いところと、緩いところの差がとんでもない映画で、そのボルテスワイプ自体を、かっこいいと信じてみると、すごいいけるんですけど、話を追うと、なんか、だるくて疲れちゃうみたいな感じの作品になってる側面があって、
うん、
テレビシリーズの多分序盤2話ぐらいを90分強の映画に引き伸ばしてるような構成なんですけど、むちゃくちゃだれるんですよ、間が。
うんうんうん、
本当に。その、本来その熱量が、足りてない話を時間枠だけ伸ばしてるので、間々の間延びがすごくて、で、例えば敵のダメージ受けるたびに、5人で乗るロボットなんですけど、5人分がいちいち苦しむ描写が一個一個カットが挟まるみたいな感じで、それが繰り返されるんですけど、すっごいだれるんですよ、それが。
あ、
それがすごいしんどいのと、あと、音響がすごいあんまりな、感じで、
うん、
こう敵のロボットとこっちのボルテス5が、まあ、格闘してお互いの拳がぶつかるみたいなシーンがあるんですけど、まあ、とんでもない轟音が流れそうじゃないですか。なんか怪異みたいな感じで、あれなんかぶつからなかったのかなっていうぐらい音がね、厚みがないって言ったらいいんですかね、
うん、
迫力のある音がないんですよね。で、これがどこが由来でこうなったのか分かんないんですけど、まあ、元がテレビシリーズで撮ったものだから、その映画用の音響設計がなされてないのか、あるいはその日本に持ち込まれた時にその音響設計が反映されてないのか分かんないんですけど、ちょっとその巨大ロボットが戦うものとしては音響が あまりに迫力ないなと思いました。そこは非常に残念だったんですけど、ただそのボルテス5そのものに対する熱量は異常な作品で、5台のメッカが合体して一つの巨大ロボになるんですけど、その合体シークエンスの熱量はもう異常なんですよね。本当に本当に異常な熱量の合体シーンで、あと僕がボルテス5で大好きなのが天空拳っていう必殺技なんですけど、ボルテスファイブは日本のロボットアニメの中で剣を必殺技に使った元祖のアニメって言われてて、
うんうんうん、
それまでも剣そのものを武器として使ったロボットはいたんですけど、グレートマジンガーとかが使ってたんですけど、いわゆる最後の決め技が剣っていうのは確かボルテスファイブが初のはずなんですよ。で、そのボルテスファイブが自分のファイブの V の字をモチーフにして敵を袈裟で切った後にねじり返して斜めに切り上げて相手を V の字に両断するっていう必殺技があるんですけど、ね、これがねむちゃくちゃかっこいいんですよ、ボルテス5って。でバシッバシッって綺麗に切るんじゃなくって、本来切れるはずがない高度の複雑な機械をへし切っていくようなゴリゴリゴリゴリっていう風な手応えがあるような切り方をするんですよね、ボルテス5って。
は
ん
は
ん
は
ん
は
ん。でそれを V の字の頂点でこう剣を手首を返してねじって V の字の返しをやるんですけど、その手首を返すシーンをわざわざカット入れてるんですよ。
うん、
でこれって時代劇とかの敵をにとどめを刺すシーンの撮り方やと思うんですけど、本当にここで敵の命を絶つんだっていうね、この重みがあるシーンで、なんかそのボルテス5の表現そのものはすごい熱量があっていいんですけど、まあそれ以外がねっていうので、ちょっと僕はすっげえ部分とあんまりな部分が両断されてる作品だなぁとは感じました。あと下妻物語のリバイバルを見てきまして、ちょうど20周年ぐらいですかね。2004年の映画なんで。で、深田恭子が、ロリータファッションの少女。で、土屋アンナがヤンキーをやってて、まあ、その二人の関係の話なんですけど、まず映画全体から、もう平成中期の匂いがプンプンしてくるんですよね。もうそれがたまらなくて。なんか映像の質感もね、なんだろうな、2000年代前半の映像のちょっと赤焼けた感じって、なんか言葉で伝わるかどうかわかんないんですけど、あとまあ、劇中のカルチャーとかもそうなんですけど、あ、2000年代前半だな、平成中期だな、みたいな感じがあって、すごいいいのと、あと監督、中島哲也監督で、まあ彼特有のすごいくどい演出の数々が、まあ本作もほとばしってるんですけど、本作のノリには合ってて、すごくいいんですよね。で、あと結構そのテーマ的にもすごい重みのある作品かなと思ってて、まあ、茨城県の下妻っていうすげえ田舎で一人ロリータファッションに準じる孤高の女の子が主人公で、深田恭子が演じてるんですけど、で、そこに、まあ、その、地元のヤンキーやってる土屋アンナと出会ってっていう話なんですけど、これって、その、周囲に自分と共感できる人はいないし、自分を評価してくれる人もいない、うんうん、そういう価値観そのものが存在してない土地で、ここに生きるっていう、
うんうん、
その姿を描いてる話なんですよね。その、もう東京で自分が着る服、を買うために大観山まで行くのに片道何時間もかけて電車で行かなければならないみたいな、その土地で生きるっていうね、なんか覚悟がある話だなと思って、でそこがすごいいいんですけど、本作見に行った時にすごい劇場混んでて、あ、やっぱ人気なんだなって思ってたんですけど、ロリータファッションの方見に来てらっしゃって、
おー、あ
ー、でなんかそのもちろんそのファッションが好きだからこの映画をご覧になってるっていうのはあると思うんですけど、まあ、その人がもうお若い方です、多分この映画が公開された当時まだ物心ついてないぐらいの年か、あるいは生まれてないんじゃないかなぐらいの年の感じの方だったんですけど、それでもこの映画を見に来てて、 なんかそこに預けてる思いにちょっと感動しちゃったというか、単に劇中のファッションが好きなだけかもしれないですけど、もしかしたらその信仰が私はロリータファッションで生きるっていうその覚悟の姿に何か自分を重ねたりとか、あるいはそれを拠り所にしてとかっていうこともあるかもしれないなとか、もちろんそれはもう僕の勝手な想像なんで、単にファッション好きってだけかもしれないんですけど、なんかすごいいいなと思いました、その劇場体験が。っていうのがありました。はい。すごい良かったですね。あと、すいません、ベラベラ喋っといて、一番推したいのは、この次の映画の、花嫁はどこへっていう映画なんですけど、
うん、
はいはい。
これね、むちゃくちゃ傑作なんですよ。本当に。
お
あ、そう、見たいんですよね。そうなんです
ね、これ。
で、まあ、話としては、2000年代前半の、あるインドの地方で結婚式があるんですけど、うんうんうん、結婚は基本的に家が決めた相手と結婚して、で、女性の方が嫁入りするっていう行動なんですけど、うんうんうん、嫁入りするときに、まあ、ずっとベールを被ってるんですよ。結婚式の間も、そしてその、嫁入りする相手の実家に行くまでの移動中もずっと深くベールを被ってて、顔見えないんですよね。
うんうんうん、
そうしてる間に、花嫁を取り違えちゃうっていう話なんですよ。
うんうんうん、
で、相手の家についてみたら、あれ、花嫁違うんですけど、みたいになって大騒ぎになるっていう話なんですけど、これ、表面上すごいコミカルなんですけど、実際起こってることは、その、インドにおけるその結婚制度であるとか、まあ、女性の地位の低さがこの問題を生じさせてる。根本原因にありますよねっていうのが、コメディータッチの中にしっかり描かれていくんですよね。で、例えば、その、女性は人前で顔を出せない、ベールを深く被ってないといけないっていうことが、やりすぎてたせいで、そもそも相手を間違っちゃってるっていうのもあるし、その、とりあえず相手の家に行ってしまえばいいっていうことしかないから、細かい相手のこと知らないせいで、一体、本来の結婚相手の実家が何村にあるとかっていう情報も知らされてないから行けないみたいな。
へ
え。
うんうんうん。
その状況そのものがこの事態をどんどんややこしくしているっていうのが描かれてるんですよね。
うんうんうん。
で、その、花嫁が取り違えられてるんですけど、片方は本当に昔ながらの花嫁修行をしてきて、私、お嫁さんになるのっていう感じの、比較的、幼めの女性が一人、うんうん。と、もう一人は、しっかり学問とかもして、自立志向の強い、本来的には結婚なんてしたくないと思ってた女性、とが取り違えられてるっていうことで、それぞれが、それぞれの場所で、ちょっとトラブルを起こしながら、さあどうなるのかな、っていう話になっていくんですけど、
うんうんうん、
で、まあそれぞれの立場が問題を浮き彫りにしつつ、それぞれしっかり状況に対処しながら、まあだんだん物語が進んでいくんですけど、まあもちろんその現代的な価値観で言うと、その独立心の強い女性ってやっぱりなんというかこの事態を解決してほしいって思いながらこっちとしても気持ち感情移入しながら見てるんですけど、本作のなんかそれだけじゃないかなっていう部分が、その昔かたぎの花嫁になろうっていう思いを持ってる側の主人公の方もあんまり否定的じゃないというか、
うんうんうん、
その花嫁になりたいと思って生きてきたその価値観そのものは全然否定されないんですよね。私は花嫁になりたかったんだっていうことそのものは肯定するし、いや、ちゃんと勉強して何者かになりたい女性のことも肯定するし、で、その古い慣習の中でどっぷり疲れ切ってた女性、それぞれ、それぞれの実家の母親とか、うん、おばさんとかの、うんうん、そこで生きてきた女の人たちも、それぞれのことも改めて肯定するみたいな話になってて、
うんうんうんうん、
別にその、新しい価値観が新しいです。じゃあ古い、人たちって良くないですよねじゃなくて、それぞれの人たちはそれぞれの人たちでしっかり生きてきたっていうことも描いてるんです。
う
ただその上で、でも現状不幸になる人がいるんだったら良くなっていった方がいいよねっていうのをそこに重ねてるっていうのが本作のすっごいいいとこなんですよね。いやーね、ちょっとこれはね、今年の中でも図抜けた一作だと僕は思ってます。めちゃくちゃ見てほしいです。
なんか、お話を伺ってて、僕ちょっと虎に翼を思い出したんですけど。
あ、そう、そうなんです。
ですよね。
そうなんです。虎に翼も古い、そういう家制度の中で女の人のことそのものは否定しないから、
うん、
あれ。そうなんですよね。うん。いやー、そこが、ま、こう、なんていうか、虎に翼が2時間ぐらいに収まってるみたいな感じで見れるかもしれないですよ。
それは見たいかもな。確かに。
うんうんうん。
だから決して注目度が高い作品ではないと思うので、うん、だからこそぜひこの作品は推したいです。今挙げた3本の中では、これが一番推しです、僕の。
なるほど。
ぜひ、ぜひぜひ見ていただきたいです。
いや、見たいなと思ってたんで、ちょっとこれは見に行きます。
はい。ぜひぜひ。
うん、
はい。ってな感じですいません。時間をおっしゃったんですけれども、お便り募集テーマ入っていきたいと思います。今回が子供映画っていうことで募集させていただきました。はい。では、マリオンさん、一つ目お願いできますか。
はい。フリッパーさんからいただいてます。作品は、海持ちダイアリーを挙げていただいてます。広瀬すずさん演じるすずちゃんは、最初わがままや甘えることができない境遇から始まります。おそらくヤンクキャラだったと思います。三姉妹と共に暮らすことになり、頼れる家族、食堂のおばちゃんをはじめとする頼れる大人たちに見守られることで子供らしさが出てきたなって記憶があります。見たのだいぶ昔なので記憶違いでしたらごめんなさい。子供がある期間、何かを乗り越えて成長して少し大人になっていく作品はいっぱい頭に思い浮かびますが、その逆ってあまりないよなって思い、こちらを選んでみました。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですよね、海町ダイアリー。
それこそそのフリッパーさんおっしゃってて、確かに子供時代を取り戻す話だったんだな、これっていうのをちょっと、おっしゃられてることを改めてなんか咀嚼して気づいたというか。その、大人らしく、あらねばならない人が子供であることを許される話だったよな。確かに、そういう意味で子供映画としては、すごい当てはまるなっていうのはちょっと思いましたね。
そうですね。確かに。彼女が、また新たな居場所を見つけていくまでの話ですね、これって、確かに。やっぱりその場所がきちんと、その、安心ができる、いつでも帰ってこれる場所なんだっていうことに、こう、やっぱ、気づき始めてからやっぱりどんどんその心を許せるようになっていくっていうのとかは確かにその通りですよね。
なんか、是枝さんって基本的には子供映画を撮ってる名手というイメージがある。まあ子供親家族映画と言ってもいいかもしれないですけど。
そうですね。
なんかその中でもその、広瀬すずさんってまあ正直子供というにはちょっと年齢はこう高めじゃないですか。だけども、この作においては確かにそれは子供を描いてるというか、広瀬すずさんの内側にある子供らしさというか、子供性みたいなものを描いてるって考えると、なんか割となるほどなって感じがしてきて。
確かそういえば、是枝監督って確か子供には脚本渡さないみたいな話ありましたよね。
その場でこうセリフを言って演じてもらうっていう。
もらうってやつでしたよね。確かこの時の広瀬すずもそうだったのではなかったっけ？まあもう、それなりにいい年、いい年っていうのはおかしいですけど、まあ、どちらも選べるよみたいな感じだったのを、なんか結局、脚本じゃなく、もうその、俺らさんが子役を演出するときのメソッドの絵やっていただいたってようなことを確か言っていたような気がしますね、そういえば。
なるほど。
違ったかな。
いや、
結構もう、すでにちょっと仕上がってる感あるというか、広瀬すずさんってこの時点で、もうなんか、だいぶもう完成されてる感、割とあるなっていう気はしてたんですけど、でもまあそれはもしかしたら、それ含めてなんかそういう演出意図がなされてたのかもしれないな、とは、まあ、思ったりはしたんですけど、今の聞いてて。
なるほどな。
はい、じゃあ、次行きましょうか。
はい。M 原さんからいただきました、作品名、ホームアローンです。おそらく自分が幼少期に最も多く見た映画かもしれません。 説明不要の超有名作品ではありますが、今見ても面白く大好きな作品です。お話としてもよくできているなと思いますが、なんといっても好きなのは冒頭の旅行前日、一族が家に集まって生じるあれこれの場面、子供たちも実にうざくて魅力的です。特に好きなのは長兄のバズと主人公ケビンの描写。自分よりちょっと年上のお兄さんのやっていることに憧れるのは万国共通でしょうか。私には兄はいませんでしたが、ケビンの気持ちはよくわかります、とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
文句なしの有名作ですけど、
うんうんうん、
やっぱ面白いですし、いいですよね、あのなんかクリスマスって感じするなと思って、あの、まあ、ホームアローンも1も2も僕どっちも好きなんですけど、うん、この作品が単にコメディ映画だけで終わってないなって思うのが、やっぱその街のはみ出し者みたいな人と触れ合っていく話になるっていうのがすげえ好きなんですよね。
うんうんうん、
うん。も。
ああ。うんうんうんうん。
で、なんかその、ずっと家族の中で生きてきたやんちゃ坊主が家族から切り離されて、ちょっと外の世界を知るっていう。まあそれは、泥棒二人組っていう恐ろしい世界を知ることでもあるんですけど、同時に、今まで、なんか蔑まれてたり、排除されてた人が実は人間だったって気づくっていう、
うん
う
ん、
その奇跡が起こるってことがすごいクリスマスだなーって思うなーと、うん、
確かに、
うん、
なんかまあケビン自身もある意味その瞬間だけはなんていうか社会に放り出された存在として描かれるからこそそこに近接できるというか、
うんうんうん
うん、なんか本当にそうですよね。社会、子供が社会と初めて関わる話としても読めるし、
うん、
うん、そうですね。まああと単純にいたずらというか、あのあの泥棒の撃退方法を毎回すげえなケビンって思うんですけど、
ああ、いやもうなんかの動画で、うん、そのまあいろいろ食らわされるじゃないですか、
うんうん
うん、あの泥棒二人組。あれでどういう怪我実際に診断されるかみたいなのを克明になんかこう追いかけていくみたいな動画があって、
うん、
でもその中で劇中何回も死ぬんですよ、ね、実際にこれ受けたらみたいな、もうそんぐらい容赦ないことやってて、なんかめちゃくちゃ笑っちゃったんですけど、もう火傷とかね、大変ね、落下とかね、
だ
いぶ高いとか落下したりとかしますもんね、あれね、
そう
実際。
もうドアノブ熱々になってるシーンとかめっちゃ覚えてますけどね。
うん、イエスですよ。そう、しんどりやんかみたいなことが。
そうそうそう。
けど、まあ、あの、ガハハってこっちは見ながらね、笑いますけどね、っていう。
今気づいたんですけど、これって、トムとジェリーの実写化ですよね。
そうそうそう。
そうですよね。とかね。そう
ですよね。
うん。的もあるし、まあ、なんかそういう、まあ、バスター・キートンのその、はちゃめちゃ感とか、まあ、そういうの近い、近いわけですよね、結局はね。
そうですね。いや、子供の頃は、ホームアローン見てて、愉快な泥棒たちだなっていうのは思ってたんですけど、ある程度大きくなってから、グッドフェレオズとか見たときに、ジョーペッシー死ぬほど怖いぞって
なって。ジョーペッシーは怖い。
そうですよね。
ジョーペッシーは存在がやばい、怖いってことありますよね。まあまあね。うん。
確かにな。
いや、はい、じゃあ、我々から作品上げていこうと思うんですけども、マリオンさんお願いできますか？
はい。まあ、僕はもう、もうベタなやつですけども、はい。6歳の僕が大人になるまでですね、やっぱり。
うん、うん、
うん。
まあ、これ、ちなみにお二人ってご覧になられてますか？
あ、見てます。
僕は見てないんです。
ああ、
うん。
まあ、まあ、リチャード・リンクレーター監督が、実際に12年間の歳月をかけて、まあ、同じ人が、同じ家族を演じる4人を、まあ、その時間の経年、変化とともには物語を紡ぎ出していくみたいな。まあちょっと、やろうと思ってもなかなかできないよねみたいな作品として、まあもう有名ですけど、やっぱりまあ、ちょっとなかなかこれを超える映画ってなかなかないでしょみたいな。まあ撮り方含めてですけどね。うん。
うん、
なんか本当にその、もう見てたら、あの自然と、もう、なんて言うんですかね。もう主人公家族の親戚みたいな気持ちになっていくわけですよ。もう。
うんうんうん、
もうもう。それがやっぱりすごいことだし、で、やっぱりその、一個一個映画の中で描かれてる内容がもう本当になんか、なんて言うんでしょうね、本当に、めちゃくちゃドラマチックっていうわけでもなくっ って、本当に普通のことしか描かれてなくって、で、しかもそれがなんかめちゃくちゃこう、シームレスになんか物語、こう、この人の人生にこう繋がってみたいなのが、あんまりしっかりは説明されないっていうところも、なんかすごいリアルというか、なんか別に今の自分となんかめちゃくちゃこれが人生に大きく関わっててってことじゃなくても、めっちゃ覚えてることとかあるじゃないですか。なんかそういったことをやっぱ自分の実人生と重ねてそういうのを見ることだってできるし、あとやっぱりなんかあの時なんか会ったことある人とか、もうでもそれ以降全く会わない人みたいな、でたくさんいると思うんですけど、なんかそういったのもすごい出てきたりとか、なんか本当にそのある家族のその普遍的なというかドラマになんかすごくなんかちょっとしたところにこういろんなものを重ねてしまう。その子供の、主人公の子供からの成長もそうですし、そこになんかもう人生の長さ、圧縮されてるけどめちゃくちゃ長く感じるっていう体験って、まさに、ああ、もうなんか一年あっという間だったなって思う感覚とそれと一緒っていうか、そんな感じをやっぱそういう映画からもそういう感じ取れるっていう意味で、やっぱりちょっと、まあ、大傑作ですよねっていう感じで、はい。今回挙げさせてもらいました。はい。
いやー、これを超えるコンセプトってちょっと思いつかないですよね。
そうですよね。これ。もう、取り方の自然勝ちっていうね、とこありますよ、本当に。
本当に、こう、人生って繋がってないんだなって思いますね。そう。
もう本当になんか、まあ、あの、主人公のお母さんが結構あの男運がない人で結構あの何回かいろんな男性付き合ったり結婚したり離婚したりみたいなの結構繰り返すんですよね。その中であのあるお父さんあの父親とこう結婚してでその父親のところにも子供が二人いてまあしばらく四人子供四人で暮らしみたいな時期があるんですけどけどそのお父さんめっちゃ酒癖が荒くってで結局主人公と主人公のお姉ちゃんと母親はなんとか逃げるんですけど、その後父親側のその子供たちのこと全く出てこなくなっちゃう。
ああそうだった。ってあって、あった。
もうめちゃくちゃいやどうなっちゃうんだろうってなるけど描かれないっていうことになんかあ人生だなってやっぱすごい思っちゃうし、でもめちゃくちゃやっぱその子たちのことがめちゃくちゃ気になっちゃったりもするしみたいななんか本当にうまいなってやっぱ思いますよね。
あった、それ、ありましたわ。
ありましたよね。
ああ。
いや。もう、見たの、本当に公開当時ぐらいだけで僕見返してないんですけど、それだけめちゃくちゃ覚えてて。やっぱ、そんぐらいなんか、ちょっとなんかそういうの人生で普通にあるなっていうのもあるし、その、あの時の別れがちょっと唐突だった分余計にそのことを覚えちゃうみたいなのは、やっぱ、あるなーって思いましたね。
へえ、そうなんですね。
いや、ちょっとこれ、いや、なんか普通にこれ、お題として取り上げてもう一回深く話し合ってもいいぐらいの映画ですよね。
ああ、確かに。
話すことたくさんありますよね、多分ね、今見たら。
いやー、ちょっとね、深すぎて、本当に、
マジで深いで、僕もなんか、見たの本当大学生の時とかなんで、またこう、そこからも何年も経って改めて見たらどう思うのかなっていうのはやっぱすごいあるんで、あの大石さん見てないってことだったんでぜひマジでおすすめですこれはマジで、はい、
見ますはい見ます、
はい、
はい、では大石さんお願いできますか。
はい、僕の子供映画はですね、まあ多分このラジオでも山口さんが一回紹介されてて僕も多分オープニングで喋ったかもしれないですけど、窓際のトットちゃんですね。
は
い、まあ、もちろん主人公が倉根徹子さんの子供時代を描くお話なので、子供っていうところもあるんですけど、僕この映画見た時のなんか劇場の印象がちょっと忘れられなくてですね、ちょうど僕がこの窓際のトットちゃん見た時、年末とかだったんですけど、その隣に本当に多分トットちゃんと同い年ぐらい、11歳か10歳ぐらいの女の子がお父さんと一緒に見に来てたんですよ。
うん。
それでですね、例の、ある意味、トットちゃんが世界と触れるシーンがあるじゃないですか。
うん、うん。
うん。
その、ある衝撃的な真実を知り、そこからこう走っていって、 世界っていつの間にかこんなことになっていったんだっていう、山口さんがその地獄を知るっておっしゃってたと思うんですけど、そのシーンの時に隣の女の子がめちゃくちゃ泣いてて、
ああ
なんかすごいなって思ったんですよね、それを見てて。
うん、
もちろん僕らはその当時の文脈だとか時代性みたいなものを加味して悲惨さみたいなものだったりその悲しさみたいなものを享受している、まあ要は外側の視点から見てるわけじゃないですか。でも少なくとも隣の女の子にとってこれすごい当事者的な視点で見てたんじゃないかなって気がするんですよ。で自分の子供の頃振り返ってみると、そんなに物語を見て泣くとかってそんななかったなっていう印象があって、やっぱり自分自身の人生経験も少ないですし、その共感みたいなところまでなかなか持っていけなかったなっていうのはすごいあったんですよね、映画だったりあるいは物語を読んでる中で。そういう子供時代において、その隣の女の子がこのトットちゃんを見たっていうのはなんか多分人生の中に残るぐらいすごいことだったんじゃなかろうかっていうふうに思って、だからその事実にちょっと泣きそうになるというか、なんか今すごいいい瞬間を見ているとか一緒に見れているのかも、入れているのかもしれないっていうのを含めて、結構思い出に残ってる子供映画、子供映画でいいのかなでも子供と映画という意味ではすごい印象に残ってるエピソードなんですよね。
ねえ。いや、そういうその映画を見ているお子さんのエピソードみたいなので、僕もちょっとあるんですけど、びっくりしたんですけど、メッセージってあるじゃないですか。
はいはいはい。
はいはい、はい。
あれを小さい女の子とお母さんが見に行ってて。
へぇー。
むずくないかって思ったんですよ。むずくないかって思うじゃないですか。難しいと思う。絶対多分理解してないと思う。どのぐらい理解できたかわかりませんけど。けどまあ文字通りなんかでも、まさに二人のための映画だったので。
うん、うん、うん。
いや、まあ、ほんとね、他人のお子さんですけど、いや、なんかすんごいなんか、心のどこかになんか、メッセージのことの記憶に残ってくれてたらいいなってめっちゃ思ったっていうエピソードがあるんですけど、
うん、
なんかそれにも似たような、
確かに確かに。すご
いいいエピソードだなってちょっと思いました。うん、
メッセージに関してはあれ、原作のタイトル、あなたの人生の物語ですからね。
そうそうそうなんですよね。確かになんかお母さんが娘に向けて、見てほしい。まあなんでその二人が見に行ってたかもちろんわかりませんけど、でもなんかやっぱり、絶対やっぱね、まあお母さんがまあお金払って出してるわけなんで、まあなんかやっぱ思うとかって見に行ってるんじゃないかなって思うんで、
うんうんうんう
ん、なんかすごい、うわーすごいなーってその時ちょっと思ったんですけど、なんかそれにも似たね、なんかいいエピソードだなってちょっと思いましたね。
やっぱこの、窓際のトットちゃんっていう、まあ元の、作品そのものの子供を描いていることに対する純度の高さみたいなのが多分映画を通じてその子にも伝わったのかなみたいな気はするんですけど、いや強いエピソードですね。なるほど、
はい、っていう感じです。
はい、では僕はですねブリグズビーベアをあげたいと思います。
うんうんうん、
はい、はい、2017年の映画だったと思うんですけど、
うん、
小さい頃に誘拐されてしまった子供が誘拐された先でブリグズビーベアという教育テレビ番組だけを見せられ続けて育ったところにもうすっかり青年になった頃に見つかって元の親のところに戻ってさあどうするみたいな話なんですけれども、まあこれ公開当時非常に高い評価を得た映画だったんですけど、一方で、もうこの映画無理っていう声も結構あって、やっぱりその、児童誘拐っていうテーマが重すぎて、やっぱり許容できない人はどうしても許容できない話ではあるんですよね。で、しかも、誘拐犯はそんなに悪として描かないっていう結構悪の強い設定でもあって、まあ多分許せない人は本当に許せない話だと思うんですけど、で、この映画の公開当時、もうすでに僕、子供、一人目の子供生まれてた時期だったんで、そうなってもおかしくなかったんですけど、僕は本作、許容できました。
うん、
まあなんでかなーっていうのはちょっと不思議だなと思うんですけど、まあもちろんその、誘拐っていう題材を描いた直接的な話っ でもあるんですけど、その失った人生を元の親のところでどうやって取り戻していくかみたいな話なんですけど、
うん
うん、
僕ちょっと違う見方も感じてて、その、この誘拐犯、まあ、夫婦で誘拐犯なんですけど、その夫側がマーク・ハミルなんですね。
うん、うん、
うん。
うん。
スター・ウォーズのルーク・スカイ・ウォーカーなんですけど、
うん、
このルーク・スカイ・ウォーカー、たるマーク・ハミルによって誘拐された意味何なのかなって僕ちょっと考えちゃって、僕これって子供がゴリゴリのスター・ウォーズマニアになったらどうするかっていう話なんじゃないかなって受け取ったんですよ。で、まあスター・ウォーズのマニアに限らないですけども、親がこういう風に子供に育ってほしいなって思って育てた子供が親の期待に沿わずに超オタクになりましたみたいな。もうそれは親が望んだ子供像ではないくなってますっていう、その子供と向き合うみたいな話なんじゃないかなって思ったんですよね。
なるほど。なるほど。うんうんうん。
で、実際、劇中で帰ってきた子供に対して、いや、うちの子あんなんじゃないと思うみたいな、両親がなっちゃってるみたいな展開もあるんですよ。
うん。
うんうん。
で、その自分が誘拐犯によって、見せられ続けたブリグズベイベアの続きを自分が作るってなっていくんですよ。
うんうんうんうん、
ほう。
それ、本来の親からしたらもう許せないことじゃないですか。
うん、
自分が子供にかけた期待をすべて奪い取った奴らによって、子供の人生がそっちに向かっちゃってるって、こんな辛いことあるかなっていうのはあるんですけど、でも、この主人公は、ブリグズベイベアを取るんですよ。それはもしかしたら、スター・フォーズにどっぷりハマって、もう末は博士か大臣かみたいな感じで育てられた子供が、もうスター・ウォーズマニアになって SF 映画撮りますみたいな。いきなりこの進学校からいきなり退学して、いや、俺映画監督なるからとか言い出したら、てめえこの野郎ってなると思うんですけど。でも、それでも子供なんですよね、自分の、
うんうんうんうん。
自分の望み通りにならなくても自分の子供なんで、それと向き合っていくんですよ。
うん、
なんかそういう話なんじゃないかなと思って、
うん、
で、しかもこの誘拐犯親子との関係もちょっと続くんですよね。なんかそれもすごいなと思って、なんかね、本来こう、あって欲しくなかったみたいな人生になったとしても、それでもそこで出会ったものはその人にとって大事なものだったりするんだろうなと思って、それを全否定することって多分できなくって、その正しさとか正しくなさ全部ひっくるめて、それを踏まえた自分として後の人生を生きていくしかないんだなっていう。で、親もそれを受け入れるしかないんだなっていう話だなと思ったんですね。
うんうんうん、
はい。いや、結構、すげえ映画だなと思ってる感じです。はい。
うん。
これ話題になってたけど、見逃したんですよね。そんな話だったんだっていう。
そうなんですね。そう、なんか、僕見てるんですけど、そのブリグズ・ピー・ベアの舞台が宇宙なのも、ああ、マーク・ハミルだなっていうか、うん。めちゃくちゃその、話の中のジャーゴンみたいなものがすごい出てくるあたりもすっげえスター・ウォーズっぽいんですよ。
そうなん。
いや、やってることが本当にね、スター・ウォーズの拙い二次創作をやってるみたいな感じなんですよね、劇中では。でも、その、拙なくても正しくなくても憧れてしまったらもうやるしかないっていうのが、で、親はそれを見守るしかないっていうのがね、なんか、切ないけどいいんですよね、って思いました。
うんうん、
はい。
うんうん、
どこまでこのマーク・ハミルっていう配役を狙ってやってるかちょっとわかんないなと思ったんですけど。
そうです。でも多分狙ってるんじゃないかなって気も僕は見ててしましたけどね。なんか実際その映画公開時のインタビューとかで結構マーク・ハミル自身がスター・ウォーズの話に言及してるんですよ、やっぱり。
ああ、そうなんですね。
まあ、やっぱ物語についての話でもあるじゃないですか。フィクションについての話というか。
は
い、
まあまあまあね。
はい、って意味でもすごい意図的な配役だろうなっていうのは見てて思いましたし、
うん、
うん、まああとなんかこれ僕じゃなくて歌人の上坂恵美さんかがおっしゃってたんですけど、なんかこの作品をについてその 作り手と創作物が別の話だっていう話をしてて、その作り手が例えば、まあ、誘拐犯だったり犯罪者だったりしても、その作品自体の素晴らしさはそこと切り離して話すべきだっていう作品として捉えられるよねっていうふうにおっしゃってて、
はいはいはいはい、
実際まあ世界でも結構あるじゃないですか、創作者の例えばパワハラが起こったことでこの作品もちょっと好きになれなくなってしまったみたいなこと、もちろんその裏に構造としてそういうものがあるのは許しがたいことではあるんですけど、とはいえそこでその作品で感じたものみたいなことはどうしたって否定はできないっていう、
うん、
だからこそその創作者と作品っていうのをあえて切り離して見るべきだっていう例えとしてブリグズビーベアをお話されてるのは結構印象に残ってて、うん、そういう作品としても見れるなと僕は思いますね、
うん、そうっすよね、うん、その正しくなさを内包している物語を許容すること、あるいは語ることみたいな映画だなっていうのは本当にそうだなと思います。本当にスターウォーズって世界中のあまたの子供たちの将来を狂わせた作品だと思うんでね。
いや、ちなみにそういえば6歳の僕が大人になるまででも、イーサン・ホーク演じる父親と男の子がスター・ウォーズの話するっていうシーンありましたよ、そういえば。やっぱスター・ウォーズなんだな、みたいな感じというか、
うん、
っていうのありましたよ。うん
うん、いや、ピープル VS ジョージ・ルーカスっていうドキュメンタリー映画、
があって、
ありますよね。
スター・ウォーズ好きすぎる人たちの愛憎入り混じりすぎたスター・ウォーズ愛のドキュメンタリー映画なんですけど、
うん、
やっぱ好きすぎるもののことって、ちょっと憎んでるよなっていう。まあ、これがなければ俺の人生はさ、みたいなのって絶対あるよなっていうのはね。
まあまあ。まあ
ちょっとごめんなさい。長くなっちゃってるんで、はい。まあまあっていう感じでした。
うん、
はい。では、今日のテーマとか入っていきたいと思います。